トタノンと幸せタイム。この番組は幸せをテーマに、時に楽しく、時に真面目に、 DJ トタノンがお送りする気楽なトークスタイル番組です。ですね、今回は10月なんですけど、私のちょっと好きな神社を紹介したいなと思っています。それと、あと、言霊の方をですね、紹介していきたいなと思っているんですけども、あとそれ以外にですね、今ちょっと実はですね、多分皆さん聞いたことあるかもしれないんですが、ショールームという、配信アプリがあると思うんですが、そちらの方でですね、今、オーディションの方をちょっと、オーディションというかですね、予選通過のためにですね、一生懸命今、配信してまして、ただ時間が本当に15分とか30分で配信しているんですけど、そちらの話もちょっとしていきたいなと思っているので、よかったら聞いてください。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは、今回も元曲スタートです。この番組は、In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2022開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2022年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
10月の前半分なんですけど、今日はですね、江ノ島神社についてちょっとお話ししたいなと思っています。ですね、ちょっとたまたま今年の多分8月ぐらいですかね、たまたま江ノ島神社に行く機会がありまして、ちょうど竜の灯籠のお祭りっていうかですね、イベントがありまして、その時にたまたま知ったんですけど、本当に島の中にたくさんいろんな神社があって、すごく素敵だなと思ったので、ちょっと紹介したいなと思います。江ノ島神社ってそもそも日本三大弁天様の神社とも言われています。で、天照大御神が須佐の御と聖約でされた時に生まれた神で、三姉妹の女神様です。奥津の宮田切姫の御事様、中津の宮市木島姫の御事様、辺津宮田木継姫の御事様、この三姉妹が江ノ島神社の将としていられています。古くは江ノ島明神とも呼ばれていましたが、仏教との集合によって、弁財天として、江ノ島神社の弁財天として信仰されるようになりました。鵜呑みの神様、水の神の他に、幸福、財宝を招き、芸道、上達、功徳を持つ神として、今日まで仰がれています。福岡の宗像大社、広島の厳島神社と同神でもあられます。奥津の宮は田切の姫のことをお祭りしています。田切の姫の御事様は、三姉妹の一番上の神様で、安らかに海を見守る神様と言われています。相模藩を望む、岩屋竜神伝説発祥の他に、一番近い奥の宮は、昔は本宮殿または、お旅所っていう風に 称されていて、岩屋 本宮には、海水が入り込んでしまう4月から10月までの期間は、岩屋本宮の本像がここに、お旅場に遷座したと言われています。社殿は壮麗を極めていましたが、1841年に焼失、翌年1842年に再建されたのが現在の社殿。入りもや作りで、1979年に親屋根が修理されました。また2011年に本殿が170年ぶりに改修されたとも言われています。拝殿女王に描かれているあの絵なんですけど、睨み亀、八方睨み亀っていうのが書いてあるんですけど、どこから見ても睨んでるように見えるっていうので、もし見かけられたらですね、いろんな角度からこう、亀を見てみていただけたらいいなと思います。で、こちらの方なんですけど、拝殿所に書かれているどこから見ても睨んでるように見える八方睨みの亀。こちらはですね、江戸時代の絵師の方が、酒井宝一さんっていう方によって書かれて、1994年に片岡嘉陽さんっていう方が復元しています。今は藤沢市の有材文化財に指定されていて、現在は社務所に保管されています。中津宮は一色島姫のことをお祭りしています。中津宮は元の神宮で、853年に慈覚大師が、創建。1689年に五代将軍徳川綱吉により本殿、幣殿、拝殿からなる五元造りの社殿が再建されました。現在の社殿は1996年の全面的な改修によるもので、1689年当初の朱色が明細な社殿を再現しています。2011年には幣殿、拝殿の床張りを張り替え、お札序章も再建されました。社殿の脇には水金窟を構えた、庭園を開園しました。また境内に奉納された石灯籠流からは、江戸時代における商人、芸人、庶民の信仰の深さを伺いを知ることができます。拝殿の各天井には四季折々の花鳥画や彫刻が施されていて、天画な趣を持って極彩色の拝殿が再建されました。辺津宮は滝津宮のことをお祭りしております。1206年、時の将軍、源実元が創建。1675年に再建された後、1976年に大改修により、五元造りの現在の社殿が新築され、屋根には江ノ島神社の社紋、向かい波三つに鱗が見られます。黄砂のある、江ノ島では一番下に配置していることから、下宮とも呼ばれ、島の玄関口にも当たり、神社でのご祈祷はこちらで主にご拝祷されます。拝殿前の巾着の形をした珍しい賽銭箱は、相模堀と言われていて、土物、1959年に地元の商店によって奉納されました。作者は、鏡健一という北海道出身の人で、お賽銭を入れると音が出る仕組みになっているそうなので、よかったらその、お賽銭を入れた時の音を楽しんでみるのも、江ノ島神社の楽しみの一つかなと思っています。で、ちょっと江ノ島神社の、ちょっと名前忘れてしまったんですけど、洞窟が下の方にあって、その洞窟の方の、中にですね、龍神様だったりとか、なんか本当にいろんな、海の近くにそういう風にあったりとかするので、よかったら、 見ていただけたらすごくいいなと思っているので、いろんな楽しみ方があると思うので、こういう風なところもあるよとか、いろいろと教えていただけたら嬉しいなと思っています。江ノ島神社はですね、ここからというか東京の方から行くと、藤沢の方から乗り換えて、江ノ電で、江ノ島に行けば確か、歩いて、江ノ島の駅から15分ぐらいだったかと思います。歩いていけるようなところなので、ぜひね、いろんな風景を楽しみながら、遊びに行ってみるのはいかがでしょうか。あと、そちらの方に、江ノ島神社の近くに、確か江ノ島水族館っていうのもあるので、参拝の後とか、水族館の後とか、お散歩がてらに、江ノ島をこう、ぐるっと回るのも、おすすめかなと思っています。あと、その、江ノ島神社の方なんですけど、駅の方から、桟橋、水上バスみたいなのが出ていて、そこからその、洞窟のある、ところまで行って、洞窟の近くまで行けるので、足が悪い方とか、階段ちょっと苦手だなって思う方は、そちらの方からその洞窟の方の神社に行くのもおすすめかと思うので、ぜひ、時期によってちょっとその時間帯を買ってしまうので、ホームページとかを見て、調べて、散歩に行かれるのはどうかなと思っています。以上この部分は、江ノ島神社のことをお伝えしました。引き続きですね、今度私が言霊ニストとして、しているので、言霊の方をちょっとお伝えできたらなと思っています。捨てたら人生が変わる7つのゴミ。これはですね、多分皆さん興味があるんじゃないかと思ったんですけど、捨てたら人生が変わるゴミ。一つ目。他人の悪口や陰口。二つ目、物事や人への執着。三つ目、ネガティブなマイナス思考。四つ、他人と比べて落ち込む癖。五つ目、小さな見栄と大きな恨み。六つ目、くだらない人のくだらない判断。七つ目、悔やんでも変わらない悲しい過去。これってでも確かにこれをずっと持ってても、いいことっていうかこう、自分は運がないなとかついてないなって思ってる人に結構多分多いと思うんですけど、このね、一つずつ全部を一気に捨てられたらすごく楽だと思うんですけど、これをね、はい、そうですかとは捨てられないと思うので、一つずつ、なくしていけたら、少しずつ変わっていくんじゃないかなと思っているので、ぜひぜひ、一つずつ捨てられるようにするといいかなと思っています。まず多分できるのって、例えば人の悪口とか陰口って、やっぱりこう、言ってると自分にも返ってくるし、聞いてる人もあんまりいい気持ちはしないと思うんですよね。なので、そこに関してはやっぱりこう、言わないって跳ね返ってくるものであるし、言霊ってやっぱり、やっぱりこう、いろんな意味で、いい意味でも悪い意味でも、自分に返ってきたりとか、大切な人に返ってきたりとかするので、そこはやっぱりこう、言わないで、いられるといいかなと思います。もちろんね、悪口ではなくって、注意とかそういうのはまた別だと思うので、それは、相手にとって伝えてあげるのはいいと思います。ただ、悪口とかはね、聞いてる方はあんまりいい気持ちはしないので、言わないでいてあげるといいかなと思います。で、あと二つ目の物事や人への執着。これも、まあどうしてもこう依存してしまう場合とかあると思うんですけど、やっぱり依存してしまうと、それに対してこう直線、なんか一直線になってこう、意固地になってしまったりとか、なかなか捨てられなく、物でも人でもそうなんですけど、なかなかこう捨てられなくなってしまうので、これもできるだけね、執着しないような、例えば執着しそうだなと思ったら別の考え方を持ってみたりとか、するのはいかがかなと思います。あと三つ目のネガティブなマイナス思考。こちらですけど、これはでもどうしても出ちゃいますよね。私ももちろん出ます。どうしようどうしようとか、いろいろこう考えてダメだったりとか、そういうのも含めて、すごく出てしまうこともすごくあるので、 まあこれはなかなか多分皆さんも捨てにくいと思うんですけど、極力ね、言わないようにしていくのも一つの手かなって思います。あと、四つ目の他人と比べて落ち込む癖。これはでもね、比べてしまうこともあると思うんですけど、でもやっぱり自分は自分、人は人っていう感じで割り切っていくと、ね、人にできて私にできない、自分にできないって落ち込むんではなくって、人ができるけど、そこは素敵だなって思ったりとか、逆に、褒めてみるとかね。そういう風に変えてみる。言葉を一つ変えるだけでも、すごく変わっていくと思うので、それはそれでやってみてくださいね。あと、小さな見栄と大きな恨み。これは、多分、私もいらないなって思います。なので、見栄を張るなら、大きい見栄を張りましょう。なんて言うと怒られるかもしれないんですけど、いらないと思います。いらないけど、多分どうしても持っちゃいますよね。自分を守るための武器として持ってると思うんですけど、捨てられるなら捨ててください。あと、くだらない人のくだらない評価。例えば、こう、亡くなった人の悪口を言ったりとか、批判するのは簡単だと思います。だけど、その批判をすることって、また違うなって私は思っているので、そうじゃなくって、亡くなった人に対しては敬意を表するとか、そうだな、その、くだらない、自分がちょっとつまんないなとか、居心地悪いなと思う人だったら逆に、離れてみるっていうのもまた一つの手かなと思うので、ちょっとやってみるといいかもしれないですね。あと、7つ目の悔やんでも変わらない悲しい過去。確かにこれって誰にでもあることだと思うんですけど、ずっと確かにこれが執着になってしまったりとか、どうしようもないって言って、時間が過ぎてしまったことに対して、どうしようもないって言ってしまったらいけないのかもしれないんですが、やっぱり、ここにこう執着を持ってることで前に進めなくなってしまう。自分でこう自分の首を絞めてしまうっていうこともすごくあると思うので、過去は過去。今進んでるのは現在。っていう形で未来に向かって進むのであれば、そこは断ち切る勇気っていうのも必要かなと思うので、もちろん褒めてあげる自分も必要だと思うし、そのね、過去を、あの時こうしとけばよかった、こうできてればよかったっていうのも一つのことかもしれない、後悔しないための一つかもしれないですけど、それは前に進むために、悔やむのではなくって、武器にしてもらえたらいいなと思っています。あと、本当に多分これを捨てたら、自分自身の考え方とかもですね、少しずつ変わっていくと思うので、ちょっと、ぜひ、試してみてはいかがでしょうか。以上、10月の前半は、江戸島の話と言霊をお伝えしました。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、はじめまして、チャイカです。私の番組、チャイカの休息所ラジオでは、茶色のイカではない私チャイカが、とりあえず全力でわちゃわちゃやってるラジオです。あんなことやこんなことで皆さんをドキドキさせちゃうかも?なんて気になった方はぜひ遊びに来てね。
ミュージックゼロチャンネル。
それでは後半です。10月の金運のいい日、10月の1日から15日までの金運のいい日をお伝えしたいなと思っています。ですね、10月の5日、一粒万倍日。10月の7日、巳の日。10月の8日、一粒万倍日。10月の10日、大安、満月。10月11日、一粒万倍日になっています。で、毎回多分お伝えしているんですが、一粒万倍日には絶対に借金、喧嘩とか絶対しないでくださいね。 なぜなら何倍にも何十倍にも増えてしまいます。なのでこの日は借金を返すとかそういう返済するとかには全然問題はないんですけども、借金をしてしまうと何十倍何百倍って増えてしまうので、この日はできるだけ気をつけてください。そして喧嘩とかもですね、この日にしてしまうと何十倍何百倍っていう形でですね増えていってしまうので、本当にできるだけこの一粒万倍日に関しては本当にくれぐれもしないようにしてくださいね。こればかしはちょっとどうしようもないんですけどね。ただやらないで、分かっててやらないで済むんであれば、この日だけは避けるようにしてもらえたらいいなと思っています。そして私の好きなドラゴンクリスタルチャネリングカードっていうカードからまた前半の1枚引きの方をお伝えしたいなと思っています。こちらはですね、今回はちょっと色味がですね、ちょっと赤と黒のちょっと怖い感じの雰囲気のカードなんですけど、でもすごく綺麗な絵柄になっています。ヘマタイト、じゃなるものからの回避。ヘマタイトの竜はあなたをネガティブなエネルギーから守ります。優しい心をお持ちのあなたは人のエネルギーを不要な分まで余計に受け取ってしまう性質があります。きっぱりと断ることは断り、言うべきことは言い、離れる場所から離れる。そういった力強い態度を示すことが必要です。とはいえ、あなた一人では難しいかもしれません。そんな時はヘマタイトの竜の力を借りましょう。その赤黒く燃えるようなパワーで不要なエネルギーを断ち切ってくれます。あなたを不当に扱ったり雑に扱うエネルギーを聖なる炎で燃やし尽くしてくれます。そしてヘマタイトの竜に浄化された後は、誰かのために自分を犠牲にすることをやめにして、自信を持って堂々と胸を張って生きていきましょう。キーワード、エンパス、浄化、プロテクト、強い意志、甘え、自己顕示欲、決意。私は断ち切る。っていうことを強く願ってみてください。で、そして この番号なんですけど、15番っていう番号になっているので、またこれもラッキーナンバーとしてお伝えできたらいいなと思っています。色的には赤と黒なので、ラッキーカラーは赤と黒になりますかね。なので前半の1枚引きをお伝えしました。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定。なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ1杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、小谷園芸、冷めないままで。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、小谷園芸、冷めないままで。
ミュージックゼロチャンネル。
それではエンディングです。先ほどは10月の前半の金運にいい日と、ドラゴンクリスタルチャネリングカードの1枚引きをお伝えしました。で、今私がですね、ちょっとこの収録中がちょうどとある、SNS でオーディションを受けてまして、それに予選通過するかどうかっていうところのラインなんですけど、もしこの予選通過しているんであれば、その次のステップに行きたいなと思っているので、応援していただきたいなと思っています。こちらはですね、ショールームという番組の方でやってるんですけども、こちらは歌メインでバーチャルシンガーという形で応募していまして、今現在、そうですね、この収録中の段階では2000人中今現在7位っていう状況にさせていただいてます。で、まだまだ本当にどういう状態になるかわからないんですけど、本当にたくさんの人が支えてくれて応援してくれているので、できれば予選通過したいなっていう気持ちでこれをお伝えしたいなと思っています。で、もし予選、10月に入った時に予選通過しているんであれば、ですね、ショールームの方では、ANZ358 っていう ID で調べていただけると多分出てくると思います。で、こちらの方はツイッターアカウントも同じように ANZ、アンダーバー358アンダーバーという形で、このためにツイッターも作ってます。なので、できれば、そちらの方もフォローとかシェアとかしていただいて、コメントだったりとか、応援メッセージ、あと歌のリクエストとかを入れていただけるとすごく、助かります。普段ちょっとこちらの方の配信はですね、あんまり時間が取れてないんですけども、だいたい夜の7時から8時、9時前までの間に、ちょこっと15分から30分ぐらいの配信をやっています。もし見かけたら応援していただけるとすごく嬉しいなと思っているので、よろしくお願いします。で、あと、通常ですね、いつもワンセブンの方で配信をしていまして、こちらはですね、いつもながら、トタノで検索していただけると出ると思うので、こちらの方も、また引き続き、フォローしていただいて、あと、メッセージいただいたりとか、あと、そうですね、インスタグラムの方も一緒に連携してやってるので、そちらの方もぜひぜひ応援していただけたら嬉しいなと思っています。やっぱりなかなかね、もう3年丸3年で今4年目になったんですけど、いろんな人とのやっぱり出会いもあったりとか、もちろん最初から応援してくれてた人がやはりなんか都合によっていなくなってしまったりとか、新しい人が増えたりとかっていう形になっているので、ね、みんなで本当に楽しめるようなね、配信をしていきたいなと思っているので、こちらの方もぜひぜひ応援していただけると嬉しいなと思っています。あと、言霊ニストとして、ツイッターじゃなくてごめんなさい、TikTok の方ですね、今私自身がアップしたりとかしているので、そちらの方もまだまだフォロワーさんとかも全然少ないので、応援していただけたらすごく嬉しいなと思っています。これは本当にまだちょっと声の方を吹き替えで入れてないんですけども、おいおいは自分の声を吹き替えしてコメントメッセージを読みながらアップしていきたいなと思っているので、まずコメントを、その今こう言霊でいろんなことをあげています。切り抜きだったりとか、自分が思った言葉、あと本からも抜粋してみたりとか、いろんな形でいろんな言霊を載せているので、そちらの方も興味があったらぜひ登録していただけたら嬉しいなと思っています。こちらの方もトタノンで検索していただけると出るかと思うので、ぜひSNSもうトタノンで引き続き応援の方よろしくお願いします。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて、番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。 番組のアカウント ID は m_z_chanel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は In Reality the Dream Music Zero Channel の提供でお送りしました。